ジャンボー、ハバリガーニー。皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、とっかチーズさん。桃さんこんばんは。今年初メールです。桃さんは毎年年賀状を書いていますか？実は僕、昨年結婚をしまして、結婚して初めて迎えるお正月だったわけですが、ちゃんと年賀状を出すというのを約20年ぶりにやりました。子供の頃は親から年賀状出したらと渡され、仕方なく友人や先生などに書いていましたが、大人になってからは全く出さず、時々友人とは LINE などで新年の挨拶のやり取りをするくらいでした。なので今回初めて自分で作ってみて、慣れないことばかりで正直かなり疲れました。一言メッセージを書き間違えてしまったり、プリンターで印刷するときに上下や裏表などを間違えて印刷したり、うっかり喪中の人に出してしまったり、準備が遅かったこともあり、年末に大掃除もせず妻と二人でバタバタ年賀状を書き、クタクタになってしまいました。こんなことを毎年するのかと、書いている時は気が遠くなりそうな思いでしたが、元旦になり続々と年賀状が届き、それぞれメッセージや写真を見ていたら嬉しくなり、年賀状も悪くないなと思いました。でも次回の年賀状はもっと早くから余裕を持って準備したいと思います。それではももさん、今年も楽しい放送を期待しています。頑張ってくださいね。とっかチーズさん、お便りありがとうございます。ご結婚されたんですね。おめでとうございます。男性の方は年賀状をあまり書かないっていう方も多いですよね。で、結婚をして家庭を持つと、初めてもちろんその自分の知り合いだけじゃなくて、奥さんの知り合いだったりとか、子供を通じて出会った人たちだったりとかっていう風に、年々年賀状を出す相手も増えていくなという感覚ですけれども、手作りされたんですね。わかります。いろいろ失敗したりとか、特に慣れないからね、最初はありますよね。メッセージ書き間違えたりとかも私も時々やっちゃうし、プリンターでね、印刷するっていうのもだんだん疲れてきたりすると、はがきの向きをうっかり間違えてしまったりとか、そう、上下だけじゃなくて裏側表側宛名の面にこうお写真が印刷されちゃったりとか、あ、せっかくみたいに。で、それでまたいっぱいね、間違いがあったりとかすると、本来何に出そうって決めて年賀状を買ってきていて、があっという間にその間違っちゃって使えなくなった年賀状によって数が足らないとかってなって、今から買いに行くの無理だよみたいになったりとかね、いろんな失敗があったりしますけれども、確かにね、作るのは大変だし、書くのも枚数が多いと結構大変ですけれども、でもやっぱり届くと嬉しいですよね。なんか昨年はやっぱりこうなかなか人に会えなかったじゃないですか。なのでこうより年賀状が嬉しいなって感じました。今年のお正月こう読んでいて、あ、この子とも昨年会うことができなかったな、あ、でもこんな風に過ごしてたんだって分かったりとか、わー、最近会ってないけどお子さん大きくなったなとかって、本当会えないからこそ年賀状でまたね、お写真を見られたりメッセージを読んだりして嬉しいなっていう気持ちがすごく強かったなと思いました。いつも我が家の年賀状はだいたい私が デザインを考えていて、でも私自身も結構デザインを考えるのも好きなので、まずは写真を選んで、今年の思い出の写真、家族の思い出が詰まってる写真はどれかなって、あ、じゃあ今年は何枚でいこうとか、すごくこの写真気に入ってるからこの写真を大きくドーンと入れて、あとは小さい写真にしようとかってね、もう写真基準でデザインを考えていくんですけど、やっぱりすごく時間がかかるんですよね。で、今年はちょうど二人とも娘も息子も七五三だったので、七五三でいいお写真をね撮っていただいたので、これで年賀状を作ろうって決めていたから、せっかく素敵なお写真なので、いつもね大体私がデザインしたものをお家のプリンターで普通に印刷してという感じなんですが、ちょっとちゃんとしたこう年賀状印刷の会社にお願いして、綺麗な写真だしね、きちっとやってもらおうかなとかって最初思っていたんですけれども、検索をするとすごくいっぱい出てきて、年賀状を印刷してくれるその会社もたくさんあるし、あとは年賀状を作成するアプリみたいなものもすっごくいっぱいあって、スマホ用、パソコン用とかって、でもう全く私頼んだことなくて初めてなので、いろいろ調べてたんですけど、それぞれに微妙にみんなこう条件が違っていて、ああ値段はこっちの方が安いね、あでもここだとこういう綺麗な印刷をしてくれるんだ、それに特化してる会社なんだとか、あここはすごい早く印刷して戻ってきてくれるんだな、あこれだと余裕を持って出せるなとかっていうのが細かく全部違うので、もうなんかそのどこに頼もうかというのを探すだけで一晩過ぎ、次の日もまた夜に、あこっちの方がいいかな、あっちの方がいいかな、また一晩過ぎみたいな感じで探すので、もうなんかぐったりしてしまって、結局毎年同じだけど私がデザインしたものをお家で印刷しようと思ってそうしました。だから特別なね年賀状というわけにはいかなかったんですけれども、でもまあそう七五三の写真をメインに使えたのでよかったかなって思います。楽しいんだけどね、大変なんですよね年賀状ってね。トカチーズさんお疲れ様でした。今回頑張ってやったので、きっと来年というか、まあ、次回ですね、次回はもっと楽に用意できると思うので頑張ってくださいね。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームもかさん、桃さんこんばんは。コロナで本当に大変なことになっていますね。私は大学生なんですが、冬休みも何も予定を入れられなかったので、ひたすらお家でアニメや映画を見ることにしました。そんな中、世の中のブームに乗っかって私もすっかり鬼滅にハマってしまい、全話3週くらいしました。そして3週とも感動して泣くというかく笑う。今世の中は厳しい状況ですが、アニメのキャラクターの生き方から勇気をもらったり、映画のストーリーからもっと頑張ろうと思えたり、こういうのもやっぱりいいですね。本当は大学で友達と感想を語り合えたりしたらいいのになと思います。 とそんなことを母に話したら、こんなに長い休みがあったんだから少しでも勉強を進めたら大学生活がもっと楽しくなったでしょうに。私大学生だったことをすっかり忘れてました。もかさん、お便りありがとうございます。そうですか、冬休みね、アニメとか映画をいっぱい見たんですね。いやー、いいですよね。そういう過ごし方をしたという方もきっとね、大勢いらっしゃるんじゃないかなって思います。そういうこうアニメの世界とか映画の世界から感動したり勇気をもらったり、いろいろね、現実は確かに今厳しい時ですけれども、そういうところでちょっと気分転換ができたりとか、またその現実にこうそれをつなげて、よし頑張ろう、負けずに頑張ろうっていう気持ちになれたりとか、そういうパワーをいっぱい持っていますよね、映画とか見ているとね。そしてブームに乗っかって鬼滅の刃にハマったというふうに書いてありましたけど、3週して3週とも泣くっていやー、本当に大人気ですもんね。昨年はなんかもう一色という感じでしたよね。まあもちろん今年もね、まだまだ続いていると思いますけれども、人気は。うちもですね、やはり学校のお友達の影響で娘が見たいって言い出して、いつぐらいからだったかな、でちょっとずつ見るようになって、でやっぱりお家でかかっているので、なんとなく弟も一緒に、3歳の弟もなんとなく見たり、でもやっぱり3歳の子にはちょっと怖いシーンもあったりするので、そういう時は最初はもうネーネーの後ろに隠れていたりとか、ママの背中にしがみついたりとかしながらも、でもなんだかんだ結構弟も一緒に見たりしていてね。でやっぱり歌にもハマって、グレンゲ今ねお聴きいただきましたけれども、グレンゲもすっごい歌って、2人しても意味がわからない言葉ももう真似て真似て歌ってみたいな、我が家もそんな感じでした。しっかりブームに乗っかっておりました。でちょっと前ですけれども、映画を見たい見たいってずっと娘が言っていて、なんとかパパのお休みとあったので映画を見に行くことができたんですね。で行けたら私も行きたかったんですが、やっぱりちょっと弟には暗い映画館と、それからやっぱり怖い映像とか大きな音が聞こえてくるだろうなと思ったので、弟と私はお留守番ということで、お姉ちゃんとパパと2人で映画館見に行ってきたんですけれども、やっぱりすっごく良かったっていう風に帰ってきて、でただなんかそう、私はねまだ映画を見れてないのでね、詳しいストーリーとかわからないんですけれども、しまだね見てない人もいるかもしれないから詳しいお話はもちろんここではしないんですが、すごく感動するような、もうこの映画の中の一番の山場みたいなところに差し掛かって、うわこれはもう涙が溢れてしまうみたいにパパが思った瞬間に、娘が横で、ねえパパアンパン取ってって言ったそうで、お腹が空いちゃったみたいで、映画長いですからね、もう今涙がこぼれるかみたいな、その一番いいシーンでパパは、アンパンねみたいな、袋の中からアンパンを取って娘に差し出したんだっていう話をしていて、なんてタイミングがいいんだろうって。そう、もちろんね一緒に感動したりとか、ストーリーはちゃんと分かっていると思うんですけれども、やっぱり大人ほどまだ入り込めないというか、分かるところは楽しんで、全てのストーリーを細かく理解してっていうのはまだ6歳の娘にはできたりできなかったりとかみたいでね。なので、なんでこのタイミングにアンパンなんだろうって帰ってきてからちょっとパパは嘆いてたんですけどね。でもすごく楽しかったって、娘も楽しかったって帰ってきたし、パパも見れることならもう一回見に行きたいぐらいだって言っていたので、私もまあね、いろいろと落ち着いたりして映画館に行ける機会があれば見たいなーなんて思っています。もかさん、お便りありがとうございます。確かにお勉強を進めたらというお母さんの気持ちもわからないではないですが、まあね、いろいろストレスのたまる時期ですから、上手にこう楽しみながら、まだまだしばらくね不安な時期も続きそうですから、楽しんで気分転換もしつつ頑張っていきたいなって思いますよね。もかさん、お便りありがとうございます。続けてもう一つお便りご紹介します。ラジオネームかなえるコーンさん、ももさんこんばんは。今年新成人になります。昨年の秋頃に早めに 振袖の前撮り撮影を終えて、あとは式典の時にもう一度着物をと思っていたら、成人式がオンラインになってしまいました。この状況なので仕方ないとは思いつつ、やはり一生に一度の成人式と思うとやっぱり残念です。友達にも会いたかったな。式典でもう一度振袖を着るために予約をしていた振袖レンタルの会社に電話して聞いたところ、事情が事情なのでキャンセル料は発生せず対応してくださるということで安心しましたが、友達が予約していた振袖レンタルの会社はお客様の都合でのキャンセルになるのでキャンセル料が発生するとのこと。式典の中止でがっかりし、さらにキャンセル料まで払わなければならないと怒っていました。私が友達の立場だったとしても同じ気持ちだったと思います。本当に早くコロナの状況が落ち着くといいですね。残念な成人式にはなってしまいますが、大人への第一歩として両親に感謝をして、これからも頑張っていきたいと思います。かなえるこんさん、お便りありがとうございます。今年新成人になられるんですね。おめでとうございます。ニュースで私も見ました。場所によっては開催するというところもあるんだそうですけれども、都内とかはね、本当にほとんどオンラインとかそういった形になってしまうみたいで、まあね、大勢集まるものですし難しいだろうなというのは分かりますが、それでもやっぱりね、一緒に一度って思うと残念な気持ちになりますよね。そうですよね。せっかくだったらね、本当はお友達にも会って成人式お祝いしたいなって思いますもんね。私の時も式にも行ったんですけれども、でも今思い返してみると、式はもちろん形として参加したっていうことはすごく記憶には残ってますけど、でもどちらかというとそれよりもやっぱり仲のいいお友達と一緒に式が終わった後に過ごした時間の方が印象に残っていたりして、だから会いたいお友達、本当に仲良くて会いたいって思えるお友達はね、連絡先も知っていたりするので、成人式の時期ではないかもしれないけれども、落ち着いたら成人式のお祝いということでみんなでね、集まって何かお食事したりとかパーティーしたりとかできたらいいですよね。今はとてもね、そういうことができる状況ではないので、今無理にできなくて残念と思うよりも、必ずしようねって、延期にしようねっていう感じでお友達と集まれると、きっといい思い出がちゃんと作れるんじゃないかなと思います。辛い思いをねされている方も多いかと思いますけれども、どうか元気を出して頑張ってくださいね。うち先ほどね、年賀状のお話をした時に子供たちが七五三だったって話をしたじゃないですか。2人とも一緒に男の子の3歳と女の子の7歳ということで七五三をしたんです。お着物着て2人の写真を撮ったり、またじいじばあばにも来てもらって七五三神社にね行ってやってもらったりとかってしたんですけれども、そうそう、同じ日にね全部終える予定で、午前中にスタジオに行って写真撮影をしてもらって、でお昼を食べて、午後からはお家の近くの神社だったので、じいじばあばにも来てもらって、でそこでみんなで神社で一緒にやってもらってっていうようなプランを考えていたんですが、やっぱりスタジオでの撮影をちゃんとこううまくまずやらなきゃってことで頭がいっぱいいっぱいになっていて、いざ神社に行くどのぐらい前かな、30分前とかぐらいになってから、あれ待って、撮影スタジオに撮影料金を払う、そのお金のことはすごくちゃんと考えていたのに、神社に行ってただで七五三のご祈祷をお願いしますってわけにいかないじゃないってことに気がついて、ちゃんとその初穂料って言って、こう中にお金を入れて専用の封筒ですね、よく結婚式のお祝いとかにもう持っていくような、ああいうきちっとした封筒に入れて持っていかなきゃいけないのに、その封筒がないことに気がついて、どうしようと思って、で調べたらコンビニとかでも買えるようなことが載っていたので、コンビニに走って、そしたらコンビニは七五三用ってまたそのいろいろ決まりがあるそうで、 あの結婚式の時のこう上に書いてあるような、まあ、イラストとかこう結んである、あのごめんなさい、正しい名前の読み方がわかんないんだけど、あのあるじゃないですか、オリボンみたいな形をしていたり、結婚式みたいにこうアミアミしてあって、こう上向いてシュッてなってる、あのわかるかな、封筒の表のとこに書いてあったり、実際にそういうものがこうついていたりするような、あると思うんですけれども、あれがその七五三用じゃないものはやっぱりあまり適してないっていうことで見つからなくて、でどうしようどうしようと思って、お家の中でこう何かあるもので工夫してね、結局持ってたんですよ、神社に。持ってかないわけにはいかないから、本当の正しいものは買えなかったってちょっと後ろめたい気持ちになりながらも、一応まあ子供たちの2人分のお金を入れて持って行って、でいざそれを神社に提出しようと思って、パッと受付のところを見たら、初放料クレジットカードでも受け付けておりますって書いてあって、そう、なんかものすごく神社ってそういうこう昔ながらのしきたりを大事に、そういった封筒にきちっとした向きでお札を入れて、ピン札を入れて、それでお願いしますみたいな気持ちで私行ったら、クレジットカードでいいんだみたいな感じで、いや現代だなって思いました。ちょっとびっくりしました。そうそう、でもね、まあ神様は別にそのどんな封筒に入れたからといって君には良くしてあげよう、いやいや君の封筒はあんまり良くないから、あの良くしてあげないでおこうとかそんなことは絶対おっしゃらないと思うので、クレジットカードであっても、あのどんな形であってもきっとね、その気持ちは変わらないんだろうなとは思うんですけれども、結構衝撃的で、ああ今そうなってるんだななんていうふうに思いました。まあまあ無事にね、ちゃんとできてよかったんですけれどもね、そんな感じの七五三でした、うちね。まあちょっと話が変わっちゃいましたけれどもね、いろいろいつもと違う形で成人式がね行われるということで戸惑うことも多いかと思いますけれども、新成人になられる皆さん頑張ってくださいね。そしておめでとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。 Dear Family 聴いてください。
今の私があるのはあなたがいてくれたから、心から伝えたいこの言葉、ありがとう Dear Family。 アルバムの中の幼い私は家族の真ん中で幸せそうに笑ってた。立ち上がってはまた転んだり、少しずつ成長してく私を、世界で一番 ここに生まれてきたこと、あなたの家族になれたこと、たくさんの幸せや思い出は未来につなぐよ。
藤谷桃でディアファミリーでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続きましてこちら、桃ママのワンポイントレシピ。主婦であり、ママでもある私が普段作っている料理、または作ってみたい料理のレシピをご紹介するコーナーです。今日は、炊飯器で作れちゃうお手軽バナナケーキをご紹介したいと思います。うちの3歳の息子が大のバナナ好きなんですね。毎日のように食べるので、ちょっとスーパーで安くなってるなーなんて思ったら多めに買ってきちゃったりするんですが、たまに食べない時期があって、そうするとバナナってあっという間に黒くなっちゃうじゃないですか。そんな時はいつもね、皮を剥いて細かくカットして、でそれを冷凍しておくんです。で飲みたい時にその冷凍のバナナを使って牛乳と一緒にバナナシェイクを作っちゃうと、これまた美味しくって、でそう、そのままじゃね置いておけないバナナも冷凍してると日持ちもするのですごくいいんですが、それでも余ってしまったバナナを簡単に美味しく食べたいと思ってレシピを探していたところ、見つけたのがこの炊飯器で作れちゃうお手軽バナナケーキなんですね。そう、お手軽っていう風に私が名付けたのもポイントが2つあって、まずオーブンではなく炊飯器で作れるっていうこと、これ結構大きいと思いませんか？そしてもう一つ、ホットケーキミックスを使うことなんです。細かい粉の分量を測る必要がないんです。ホットケーキミックスって便利なんですよね。さあ詳しくご紹介していきたいと思います。材料、バナナ、ホットケーキミックス、牛乳、砂糖、バター、卵、あれば粉糖。検索するとこの炊飯器で作っちゃうケーキみたいなレシピっていっぱい出てくるので、細かい分量は皆さんお気に入りのレシピを参考にしてみてください。どのぐらい作るかとかによってもね、変わってくると思うので、なので簡単にそのどんな手順で作るのかなっていうことを私からこのコーナーでご紹介したいなと思うんですが、バナナは1本だけは薄く輪切りにスライスします。で残りの分はフォークなどで細かく潰しておきます。 バターは固まってるままだとうまく混ざらないので、チンをしてちょっとだけで溶かしておきます。輪切りにしたバナナを除いて、それ以外のすべての材料、さっき言ったホットケーキミックス、牛乳、砂糖、バター、卵などなどを全部混ぜ合わせて、ボウルでねよく合わせておきます。で、炊飯器に薄くバターを塗り、底の部分に最初にお話しした輪切りのバナナを敷き詰めます。で、敷き詰められたら、その上に先ほど混ぜておいた材料をジャーッと流し入れて、炊飯器でご飯を炊くようにスイッチオン。もうそれだけです。細かい設定とかいりません。で、ご飯が炊ける時間になるとピーピーピーって出来上がるので、焼き上がったら真ん中に竹串を刺してみて、生地がつかなければ出来上がりです。炊飯器から取り出して、で、まな板の上などにこうひっくり返して、バナナが見える方を上向きにします。で、それをカットしてから、もしね、お家にあればお好みで粉糖、粉砂糖みたいなサラサラサラサラってしてるお砂糖、よくお菓子作りとかにね使うものですけれども、その粉糖をかけると見た目もすごく素敵になって、甘みもアップして美味しくなります。そう、炊飯器の底にバナナを並べるってさっき言ったじゃないですか。そのね、並べたバナナがいい感じにこう飴色に焦げて香ばしい感じになっていいんですよ。そのバターを塗ってるからバターの風味もあるし、でバナナがちょっとこう焦げてカラメルのように香ばしく甘くなっていて、炊飯器でお手軽に作ったとは思えないほど美味しいケーキになります。すっごく手軽なので、よかったら皆さんもやってみてください。この他、リンゴジュースを使って作ったアップルケーキも美味しかったです。同じように炊飯器を使って作れるものでした。多分アイディア次第でいろいろな味のケーキ作りが簡単に楽しめちゃうんじゃないかなと思うので、炊飯器で作るケーキっていうのも結構検索すると面白いかもしれないです。小さな子供たちも大好きな優しい味なので、ぜひ試してみてくださいね。以上、ももママのワンポイントレシピでした。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、斉藤家のパパさん。ももさん、ももかんスタッフの皆さん、こんばんは。うちには子供が4人いるのですが、6歳の末娘の乳歯が抜けました。彼女にとって初めて抜けた歯だったので、大騒ぎして私たち両親のもとに抜けた歯を持って走ってきました。お友達も抜けている子が多いらしく、みんなお母さんが大事に抜けた歯を保管しているという話になって、上のお兄ちゃんたちが、え、俺の歯どこ？どこに取っておいてるの？と一気に質問攻めになったまま、4人も子供がおるんだし全部取ってなんかおけんという大胆なママの考えで、全く保管されていなかった息子たちの乳歯について本当のことをそのまま言うこともできず、かっこ笑う。パパと屋根の上に投げたり、家の下に投げたりしたかな、とごまかしたまま、あ、それ聞いたことある、そういうことね、と妙に納得したみんなに、ママはほっ、かっこ笑う。しかし、なんで昔から乳歯が抜けると屋根の上とかに投げたんでしょうかね。てか、本当にそんなことしてたんでしょうかね。そんなこんなでかっこ笑う。今年もよろしくお願いします。斉藤家のパパさん、お便りありがとうございます。お嬢さんの、末子のお嬢さんのね、歯が抜けてというお話ですけれども、面白いですね。お母さん機転が利きましたね。まあ確かに4人もお子さんがいて、乳歯がどんどんどんどん順番にこう生え変わっていくわけじゃないですか。全員分をちゃんと分かるように取っておくって大変なことですもんね。ただ確かに、そう、抜けた最初の歯はなんか大事に取っておくとかっていう方もね、結構いらっしゃるのでね、まさかね、ないとは言えないですもんね。そうですか。そうそう、これ私も確かに聞いたことあって、その屋根の上に投げたりとか、あとお家の下に投げたりとかって、どういうことかというと、昔から健やかな体に育つようにという願いを込めた言い伝えやおまじないみたいなもので、 上の乳歯を床下へ、で反対に下の乳歯を屋根の上へ投げるというのは、続いて生えてくる永久歯をその方向へちゃんと導いてくれるようにというおまじないなんだそうです。でも現実なかなかね、それも難しかったりしますよね。マンションに住んでたらどうしたらいいのとかってこともあるし、本当にでも昔は投げていたんでしょうかね。それだって屋根の上にまず投げる、あの小さな歯を投げるってことだってすごく大変だと思うし、それが投げてコロコロコロってまたお庭に落ちてきたりするじゃないですか。それでもやるのかな、みんなどうだったんでしょうね。ぜひ教えてもらいたいですけどね。そう、うちの娘もね、そうなの、抜けたんですよ。まあ抜けたというか、正式にはちょっと抜けたと違うんですけども、後で話しますけど、あと2週間で七五三の撮影というタイミングで乳歯が抜けるというような事態になりまして、まあね、あるあるなんですけど、7歳の子はみんな歯抜けちゃったりするからしょうがないんだけれども、できたら七五三終わった後だったらよかったのにななんて思ったんですが、まあそうもうまくいかず、その抜けたっていうのではないとさっき言ったのはですね、乳歯が抜ける前に永久歯が生えてきちゃったんですよ。そう、そういうこともあるんです。知ってました？皆さん、あの普通は乳歯が抜けてその後から永久歯が生えてくるじゃないですか。でもそればかりではなくて、決してうちの娘がすっごく珍しいケースというわけでもなく、調べたらある話だそうで、だからね、そうびっくりして歯磨きをしてたら同じ位置に歯が2列並んでたんです。で、まあ、突然じゃないですよ、ちょっとずつちょっとずつなんか白いのが出てきたけど、まさか歯じゃないよなぁなんて思っていたら、途中からもこれは明らかに歯かもしれないと思って大慌てで歯医者さんに電話して聞いたら、あ、大丈夫ですよって、そういうことありますからねって、店に来てくださいって言われて、で歯医者さんに連れて行ったら、もうそう、乳歯が抜けちゃう前に永久歯がしっかりと生えてきてしまったので、じゃあもう乳歯は抜きましょうということで、麻酔をしてグラグラもしてなかったんですけれども、乳歯を抜いてもらうことになって、だけどそう2列になって生えてきてるから、後ろの永久歯がすごく位置がこう2列目だから後ろじゃないですか。でこんなに差があっていいのかな、大丈夫かな、すごくこうガタガタに歯がなってしまうんじゃないかなってその時は心配したんですけど、これまた不思議で歯って移動するんですよ。びっくりで、そうだからね、すごい2列目で後ろにいた子がどうかな、1ヶ月も経ったない間にちょっとずつちょっとずつ前の乳歯の隙間にこう埋まるように前に出てきてくれて、まあまだちょっと差はありますけれども、かなり近いところまで近づいてきて、ちょっと乳歯さんごめんね、僕も入れてみたいな感じで永久歯が近づいてきてくれて、移動するんだ歯ってと思ってびっくりしました。いや、そんなことがありました。あ、そう、歯も人それぞれなんだなって思いますよね。いやいや、これからうちの娘もどんどん歯が抜けていくんだろうなって思っています。斉藤家のパパさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を1曲聴いていただきたいと思います。 Say No More、 聴いてください。
夜空をさまよう雲に隠されてく飛び込んだ bad news 信じるか what you choose 誰の言葉も時にただ gonna be misleading Do you hear my words with your true heart I'll show you the truth only one 伝えたいこと てるの、うつむいた Your face、 曇らせた Mistakes、 誰の言葉も今はただ Gonna be confusing。
Do you hear my words with your true heart、 I'll tell you the truth、 何も言わないで分かり合えた遠い日々は Fantasy。 止まること知らない時代の中で、向かい風に立ち向かう強さを、迷うことから開く扉、君と見つけ出したい、伝えたいことは限りないのに、声にすれば儚く消えてゆく、すれ違う心埋めるには言葉だけじゃ足りない。 Time goes by、 人は誰でも変わり続ける、それでも守りたい。
藤谷桃で Say No More でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日のオープニングで年賀状の話が出ましたね。今年は特に年賀状をもらって嬉しいなと感じたとお話しましたけれども、やっぱりコロナの状況になってから思うように人と会えなくなってしまったり、こうつながりたいのになかなかつながれなかったりとかっていうことがあるじゃないですか。そうするとね、本当に電話でも、それから年賀状もそうですけど、そういったお手紙でも、それからメールみたいなものでも、どんな形でもやっぱり誰かとつながるっていうことってすごく幸せなことだし、大切なことだなって感じることが多いです。ラジオもね、まさにそうですよね。皆さんとつながれるものなので、会えないけれども、ライブできなくて会えないけれども、ラジオを通してみんなと一緒におしゃべりできるってやっぱり幸せだなって思います。先週もね、そんな話をしましたが、今年も多くの皆さんとラジオでつながりながら楽しく放送をお届けしていけたらなと思います。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。 できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷もものサイン入りカードと藤谷もものマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールでももかん @藤谷もも.com、momokan@藤谷もも.com、こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷ももでした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。